声の岩出議会だより、2023年12月第70号。編集、議会広報常任委員会。発行、岩出市議会。制作、朗読グループ岩出弥生会。目次、表紙1ページ。第3回定例会議決結果、決算審査特別委員会、2ページ。一般質問項目、3ページから10ページ。議会だよりアンケート、表紙募集、11ページ。連載、キラリボイス。12月議会の開催予定日、12ページ。目次終わり。まず表紙です。根頃小学校放課後子ども教室にて、保存会の皆さんと共に根頃の子守歌の練習風景の写真が4枚載せられています。取材は岩出市議会広報常任委員会です。根頃の子守歌について、古く江戸時代から歌い始められ根頃寺を中心に歌い継がれてきた子守歌です。この大切な伝統文化を後世に残していくため、根頃の子守歌保存会の皆さんが放課後子ども教室で子どもたちに歌と踊りを指導し、子守歌の継承・普及に努めています。令和5年第3回定例会議決結果。まず全会一致の議案などについて、先決処分の承認を求めることについて、令和5年度岩出市水道事業会計補正予算第2号承認1件、岩出御殿設置及び管理条例の一部改正についてなど可決5件、指導路線の認定について認定1件、岩出市教育委員会教育長津田博信氏の任命について同意、岩出市教育委員会委員岩中仁氏の任命について同意、岩出市農業委員会委員新崎康則氏の任命について同意、岩出市固定資産評価審査委員会委員増田光隆氏の選任について同意。以上11件です。次に賛否が分かれた議案などについて、案件は次の2件です。日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空、水、土の安全の保障を求める請願書、不採択、岩出市として加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請願書、不採択。この結果については、日本共産党議員団の2人の議員が賛成、他の11名の議員が反対し、不採択になりました。議長の田中裕之議員は採決に加わっていません。なお、案件名は正式議案名ではありません。以上、定例会議決結果でした。決算審査特別委員会。令和4年度決算議案7件を審査するため、10月10日から13日まで開催しました。決算議案は次の7件です。一般会計歳入歳出決算、国民健康保険特別会計歳入歳出決算、介護保険特別会計歳入歳出決算、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、母園事業特別会計歳入歳出決算、水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算、下水道事業会計収入支出決算。以上7つの決算議案はすべて認定されました。9月21日選任の決算審査特別委員会委員です。委員長、ネット岩出で 吉本寛陽、副委員長公明党議員団奥田豊子、委員創生岩出福山晴美、ネット岩出井上義久、育成生クラブ小和正幸、公明党議員団大上正春、育成生クラブ三須慎太郎、日本共産党議員団増田浩二、以上です。なお、決算審査特別委員会は市の前年度の決算認定の審査のために設置される特別委員会です。令和5年第3回定例会9月議会一般質問、7人の議員が市政を問う。福岡伸二議員、4ページ。質問は2件です。コンビニ交付サービスについて、医療的ケア児の支援について。大上正春議員、5ページ。質問は4件です。ふれあい収集事業について、マイナンバーカードについて、災害時の LGBT 対応について、敬老会について。奥田豊子議員、6ページ。質問は3件です。食品ロス削減について、献血の推進について、デジタル人材育成について。三須慎太郎議員、7ページ。質問は2件です。寝頃の子守歌について、有料指定可燃ごみ袋について。小和正幸議員、8ページ。質問は2件です。インボイス制度の不安を払拭する支援対策について、地域振興について。増田浩二議員、9ページ。質問は3件です。災害を防ぐための河川整備の対応について、上岩出小学校前の段差式横断歩道について、市職員の体制について。市木理恵議員、10ページ。質問は2件です。子育て応援の町、岩出に。根頃公園墓地について。以上です。なお、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。また、一般質問の質問者項目は、事前にウェブサイトで公表しています。まずはじめに、ネット岩出福岡伸二議員の質問です。コンビニ交付サービスについて、本年8月1日からコンビニ交付が導入、稼働時間は土曜日曜祝日を含む午前6時30分から午後11時まで、市役所閉庁時でも対応でき、市外への通勤者も多い岩出市で大変便利だと喜ばれている。これについて次の3つの質問をします。質問1、初期導入費及びどこの事業所のシステムか。総務部長答弁。初期導入費は1166万円で、費用の2分の1は特別交付税措置される。証明書交付システムの事業所は富士通ジャパン株式会社です。質問2、証明手数料改正に向け、市の見解は。答弁。現在のところ手数料の改定は考えていない。質問3、コンビニ交付できる証明書は住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書、課税非課税証明書の4種類となっているが、戸籍謄本など種類を拡充する考えはないか。答弁。戸籍証明書のコンビニ交付は現在のシステム事業者では対応できない。別の事業所対応には初期費用などの経費が必要になる。また今年度、 戸籍証明書の広域交付が実施され、どこの市区町村でも取得できるようになることから、コンビニ交付サービス導入の考えはない。これについて再質問です。誤交付、誤った交付により個人情報が漏れる心配はないか。総務部長答弁。万全を期すため、国から指導のあった第三者立ち会いによる総点検をすべて実施し、システムに問題がないことを確認できている。次に、医療的ケア児の支援について。令和3年9月、医療的ケア児およびその家族に対する支援に関する法律が施行。この法律は、国や地方公共団体などの責務を明らかにするとともに、保護者の離職防止を目的として明記され、施行からおよそ2年が経過している。これについて次の3つの質問をします。質問1。現在、小中学校の医療的ケア児の在籍状況はどうか。教育部長答弁。現在、医療的ケア児は在籍していない。質問2。関係者から構成される会議体の設置はどうか。答弁。長県域障害児者自立支援協議会子ども部会のサブ部会として、医療的ケア児支援連携会議が設置されている。質問3。今後、医療的ケア児への支援に対する取り組み方針はどうなっているか。答弁。一人一人の教育的ニーズには違いがあるが、将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという視点に立ち、必要な合理的配慮を実施していく。また、教育機関のみならず、医療的ケア児連携会議における福祉・医療などの関係部局や関係機関とも連携し、取り組んでいく。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は、公明党議員団、大上正春議員です。まず、ふれあい収集事業について質問します。高齢者のごみ出し、支援拡充を。これに関して3つ質問します。質問1。ふれあい収集事業のサービスを受ける条件はどうなっているのか。生活福祉部次長答弁。ふれあい収集実施要項に基づき、世帯すべての方が要介護認定を受けているか。身体障害者手帳。肢体不自由、1級から3級の交付を受けているなど、集積所までゴミを持ち出すことが困難な方です。質問2。現在、どれだけの方が利用しているのか。答弁。令和5年9月末、29世帯です。質問3。高齢者以外の家庭で個別収集されているが、どういうことか。答弁。住宅密集地や道路事情などにより、ステーション方式の収集が困難な地域があり、現在も個別収集となっている。これについて再質問です。個別収集件数を減らし、ふれあい収集の条件を緩和して運営できないか。答弁。個別収集すべてを廃止することは困難です。要件の緩和は、近隣の市や町の取り組み事例を参考に研究していく。次に、マイナンバーカードについて2つ質問します。質問1。マイナ総点検の進捗状況と、主なトラブルやカード返納状況はどうか。総務部長答弁。現時点、デジタル庁の総点検で個別データの点検は求められておらず、誤った紐付けなどの報告もない。主なトラブルといった事象は把握していない。またカード返納については、 8月末で69件。主に有効期間の満了や破損によるものです。質問2。マイナ保険証を利用できる医療機関の数はどれくらいか。また、利用するメリットはあるのか。生活福祉部長、答弁。市内の医療機関など93カ所中84カ所で利用できる。メリットは、情報提供に同意することで、データに基づく最適な医療が受けられることなどである。続いて、災害時の LGBT 対応について質問します。質問。避難所での対応準備はどうか。総務部長、答弁。岩出市避難所運営マニュアル、大規模避難所版の物資の配給方法について、女性や性的少数者へ配慮することを次回の改正で追加する予定です。最後に、敬老会について次の2つの質問をします。質問1。案内人数と参加人数はどれくらいか。生活福祉部長、答弁。本年度の案内人数は7725人。参加人数は3712人。これは弁当のみ受け取りの方も含みます。質問2。催し内容の変更理由は何ですか。答弁。敬老会実行委員会にて協議を行い、例年の内容より感染症に配慮した映画上映会が良いのではないかなどの意見から、催し内容を変更して実施することとなった。これについて再質問です。コロナ禍では食のクーポン券が好評であった。今後その考えはないのか。答弁。要望があることは認識しており、今後の検討課題とする。以上、大上正春議員の質問でした。次は、公明党議員団、奥田豊子議員の質問です。まず、食品ロス削減について。今、世界では、ウクライナ戦争をはじめとする紛争や、気候変動などにより、食料不足に陥る人々が増加し、最初の一粒がない子がいる。一方、日本の食品ロスの量は年間523万トン。毎日10トン車およそ1400台分の食料を廃棄していると、消費者庁が発表している。これについて2つ質問します。質問1。市民・事業者が一体となった食品ロス削減の取り組みを進めることが重要だと考えるが、岩出市の考えはどうか。生活福祉部次長、答弁。市民・事業者が一体となって取り組むことは重要であると認識しており、飲食店などに対し食べきりや小売店には売り切りの啓発を行ってきた。コロナ禍により、飲食店に対する訪問指導は控えていたが、今後、飲食店への訪問を再開するとともに、家庭での使い切り、食べ切りの啓発に取り組む。質問2。フードドライブの取り組みをどのように考えるか。また、集まった食品の届け先はあるのか。答弁。家庭で余っている食品を集め、必要とする方々に寄付する支援活動は、貧困問題解決の一助になる一方で、食品ロス問題の解決にもつながると考えている。集まった食品の届け先は、子ども食堂が一団体、ファミリーホームが一団体ある。次に、献血の推進について。近年、少子高齢化の影響で、16歳から69歳の献血可能人口は減少し、 10代から30代の献血者数はこの10年で 32% も減少している。がん、白血病、手術、出産など血液を必要とする患者は多い。これに関して3つ質問します。質問1、市内の献血場所はどこか。生活福祉部長答弁。長振興局、警察署、長消防組合本部、市役所、大型店舗、企業などです。質問2、献血の人数と年代別の割合はどうなっているのか。答弁。献血の人数、令和2年度1430人、令和3年度1255人、令和4年度1344人。年代別の割合、10代 2.9%、 20代 8.5%、 30代 12.9%、 40代 23.7%、 50代 34.0%、 60代 18.0%。 以上です。質問3、教育現場で学ぶ機会はあるのか。教育部長答弁。教育課程に位置づけられていないので学校で学ぶ機会はない。厚生労働省から献血の普及啓発のポスターが送付されており、2つの中学校で掲示し啓発に協力している。これについて再質問です。若い人ほど献血人口が少ない。患者に安定的に血液を届けるためには若い人に対しての啓発が重要と考えるがどうか。生活福祉部長答弁。市広報誌に献血の日程を掲載し、岩出市ウェブサイトやフェイスブックでも周知に努めている。今後20歳の集いなど若い方が集まる行事で啓発のチラシを配布する。これ以外にデジタル人材育成について質問しました。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次は育成生クラブ、ミス慎太郎議員の質問です。まず、寝頃の子守歌について。江戸時代初期から歌い継がれ、50年以上保存会の皆様の努力で守られてきた寝頃の子守歌、これについて2つ質問します。質問1、その価値をどのように捉えているのか。市長答弁。江戸時代初期から紀北地域の歴史や生活の中で歌い継がれてきた、全国的にも希少で特徴ある寝頃の子守歌。ふるさと岩出市に古くから伝わる伝統文化であり、後世にお返ししていく責務があると認識している。質問2、市民が誇りを持って貴重な伝統文化だと認識できるよう、市指定文化財に指定すべきであると思うがどうか。答弁。他の自治体事例を研究し、専門家の意見も伺って、市文化財指定する方向で進めていく。これについて教育部長答弁。子守歌は親子の心のコミュニケーションの始まりであり、幼子はその旋律と声で親の愛情を潜在意識に記憶し、生涯の財産としていくもの。寝頃の子守歌保存会の皆様の思いを真摯に受け止め、積極的に伝承と普及啓発に努めていくにあたり、市文化財に指定する方向で進めていく。今後、指定に向けて必要な手続きを行い、寝頃の子守歌保存会が保存団体として継続できるよう必要な支援をしていく。 次に、有料指定可燃ごみ袋について5つ質問します。質問1、現在の調達在庫状況はどうか。生活福祉部次長答弁。在庫不足で市民にご不便をおかけしましたが、8月29日に各サイズそれぞれ150万枚が入荷している。質問2、取扱い店舗引き換え復活はどうか。答弁、店舗での混乱防止のため、令和6年度再開する。質問3、ゴミ袋の費用構成はどうなっているか。答弁、ゴミ袋1枚の費用構成は次の通りです。制作費 48.7%、取扱店手数料など 20.3%、リサイクル工房経費 15.3%、人件費 8.4%、無料交付経費 5.1%、ゴミ減量化支援経費 2.2%、以上です。これは令和4年度歳出決算ベースによるものです。質問4、制作費以外の費用はどうか。市税との二重取りではないのか。答弁、制作費以外の費用は排出抑制推進経費、再生利用推進経費、住民意識改革経費やその他ごみ集積施設設置補助等経費で、環境省提示の一般廃棄物処理有料化の手引きに沿ったものとなっている。また一定量無料型の採用や乳幼児福祉加算の支援も行っており、一律に負担させていない。岩出市有料指定可燃ごみ袋の価格の改定について、20リットル袋10枚入りが令和5年8月1日から令和7年3月31日まで180円、令和7年4月1日から200円、令和8年4月1日から220円、30リットル袋10枚入りは令和5年8月1日から令和7年3月31日まで270円、令和7年4月1日から300円、令和8年4月1日から330円。45リットル袋10枚入りは令和5年8月1日から令和7年3月31日まで400円、令和7年4月1日から450円、令和8年4月1日からは500円となります。質問5、値上げは大きな負担、一定量無料型分配布枚数の再計算が必要ではないのか。答弁、一定排出量を超えるまでは経済的インセンティブがあるため、現在無料配布数再計算の考えはない。20リットル袋より小さい袋の設定などの事項が生じた場合は、環境を守る審議会に諮り検討する。以上、ミス慎太郎議員の質問でした。次は育先生クラブ尾和正幸議員です。まず、インボイス制度の不安を払拭する支援対策について。2023年10月1日から消費税のインボイス制度が実施された。この制度に関して市民から不安・混乱が生じているとの訴えがある。全国的にも同じことが起こっているのも事実である。これに関して3つ質問をします。インボイス制度の不安を払拭する支援対策について。質問1、インボイス制度をどのように認識しているのか。事業部長答弁、正式名称を 適格請求書等保存方式といい、複数税率に対応した仕入税額控除の方式で、適正な課税を確保するため導入された制度だと認識している。質問2、1000万円以下の免税事業者はどのくらいいるのか。答弁、申告先が税務署のため、実数は把握していない。商工会によれば、令和4年分の所得税申告をした150事業者のうち、130が免税事業者。インボイス登録を行った事業者数は50件である。質問3、相談窓口の設置はどうなっているか。答弁、国税庁設置のコールセンターや古川税務署窓口で相談を受け付けている。これに関して再質問です。岩出市独自の支援対策などについて考えはあるのか。事業部長答弁、市独自の支援はないが、税務署のインボイス制度説明会の開催日程を随時広報に掲載し、相談窓口へとつなげている。次に地域振興について2つ質問をします。質問1、今までの県と連携した地域振興はどのようなものか。事業部長答弁、観光分野において根室寺周辺の観光拠点となる旧和歌山県議会議事堂一条閣や根室寺遺跡展示施設の整備がある。広域協議会ではなごみ和歌山キャンペーン推進協議会、根室街道グリーンツーリズム振興協議会、紀の川エリア観光サイクリング推進協議会などを通じて県内外へ魅力を発信している。質問2、今後県と連携した地域振興の考えはあるのか。理事答弁、県は地域振興の現場である振興局の活性化が大変重要であるとし、来年度に向けて振興局活性化のための必要な施策や組織の見直しなどを検討している。市としてはその結果を踏まえ、県と協力しながら地域の活性化に努めていく。これに関して再質問です。今後タウンミーティングのような県、企業、民間、各種団体、大学などを交えた意見交換会の場を大々的に開催する考えはあるか。理事答弁、県は各振興局が主体となって地域課題に取り組むことを想定しており、その際は市町村、地域住民、民間事業者などと構成する組織の立ち上げを検討している。その状況を見ていきたい。尾羽正幸議員でした。
次は日本共産党議員団増田浩二議員の質問です。災害を防ぐための河川整備の対応について2つ質問します。質問1、河川内に木が繁茂している地点が多々見受けられる。浚渫だけでなく木の伐採を伴う整備が必要ではないか。浚渫とは海や川の水底の土砂を掘り取ることです。山田川市営住宅付近、住吉川住吉橋上流部、根室川根室小学校東側の烏橋上流部及び下流部の3地域です。事業部長答弁、毎年4月に土砂の堆積状況や草木の繁茂などの見回りを実施し、県に要望働きかけを行っている。県において河川パトロールを行っていただいたが、草木の繁茂については現状では河川管理上、川に積もって阻害する化石阻害などの支障がないものと判断され、伐採には至らないと聞いている。根室小学校付近は河川幅が広く高さもあり、
回収すると雨水が下流に一度に流れ、森今中地区が危ぶまれるため懸念している。質問2、今年度の浚渫内容は、また時期と場所はどうなっているか。答弁、今年度は根室川の西の地区碑文付近、川尻地区の新増尾橋付近、今中森地区の六枚橋付近、そして古古川で浚渫の要望を行い対応いただいている。県管理河川ではないが、根室川上流の母大川において土石流対策の床止め港に堆積している土砂も撤去していただいている。次に、上岩出小学校前の段差式の横断歩道について質問します。質問、段差式横断歩道でなければならない理由は何か。また、横断歩道までに学童注意や段差注意の文字がある。注意力散漫になり危険性が増すのではないか。段差式横断歩道形態ではなく、別の形で注意喚起を考えてはどうなのか。事業部長、答弁。交通量が多く、大変危険だと認識している。黄色のカラー舗装や学童注意の路面表示を県で設置いただいたが、効果が見られない。児童の安全確保を図るため、県、市、小学校と協議した結果、国土交通省と警察庁が、通学路などの交通安全対策の一つとして、全国的に整備を進めている段差式横断歩道、スムーズ横断歩道を最善の対策として採用し、県において令和4年度に整備していただいた。教育部長、答弁。段差式横断歩道は速度抑制効果が高いことから、児童の事故防止に効果的であると歓迎している。上岩出小学校に現状を確認したが、横断歩道で児童が手を挙げると停止してくれる車が増えたと好評である。これ以外に、市職員の労働条件の改善や職員体制における改善対策を質問しました。以上、増田浩二議員の質問でした。最後は、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。子育て応援の町岩手について、少子化への対応は遅くなればなるほど将来への影響が大きくなってくる。早急に取り組みを進めることが必要。安心して産み育てることができる環境づくりの推進を求める。これについて3つ質問します。質問1、長病院での参加について、医師確保の見通しと、医師確保に向けた取り組みはどうか。生活福祉部長、答弁。和歌山県立医科大学に対し、要望を行っているが、なかなか難しい状況である。質問2、市内に分娩を取り扱う産婦人科医院を開設しようとする医師、または医療法人に対し、開設に要する費用の一部を助成する制度を創設する考えはどうか。答弁、制度に取り組む自治体があることは承知している。岩手市において産婦人科医院の開設を支援する事業の実施は考えていない。質問3、市外で出産するときの不安や経済的負担を少しでも解消するために、妊婦通院支援給付制度の取り組みを考えては。答弁、現在妊婦通院支援給付制度に取り組んでいくことは考えていないが、妊婦さんが安心して出産を迎えられるよう今後も必要な支援を検討していく。さらに次の質問をします。子ども医療費無料化について、同じ和歌山県民であるにもかかわらず、住んでいる場所で子育て支援に差があるのはすごく不公平。せっかく岩手市に引っ越しして住んでいるのに、岩手市のことを嫌いになってしまいそう。 自分の住む地域に誇りを持てるようになりたい。市民から寄せられた声であり、子育て世代に希望が持てるような、また岩出市を選んで住んでもらえる町にすることこそ必要。子育てに対する温かい施策をしながら、若い人たちに定住してもらい、そして納税者を増やせば、財政も安定し、発展にもつながる。市長、答弁。限られた財源の中で、あらゆる世代に対してバランスの取れた福祉施策を実施していくことなど、総合的に勘案し、現行の助成制度で推進していきたい。無料化だけで人口が増加に移るとは考えられない。全体的な行政の中で岩出市の発展を求めていきたいと考えている。バランスが大事。次に、根頃公園墓地について。近年、お墓への意識の変化、多様なニーズが現れてきている。これについて質問します。樹木葬式墓所の導入について市の考えはどうか。事業部長、答弁。まずは残りの区画の早期完売を目指し、販売促進に取り組む。樹木葬式墓所は現時点での導入は考えていないが、未開放区画の有効活用策なども含めて研究すべき課題であると考えている。市切り絵議員の質問でした。以上、一般質問でした。
議会だよりのアンケートにご協力をお願いします。意見、感想をお聞かせください。簡単にお答えいただけます。スマートフォンでの簡単アクセスについてご紹介します。ステップは3段階あります。ステップ1、スマートフォンで紙面掲載の二次元コードを読み取ります。ステップ2、アンケートに答えます。所要時間は2分程度です。ステップ3、確認画面に進み、送信ボタンを押して完了です。スマートフォンをお持ちでない方や、二次元コードが読み取れない場合は、市議会ウェブサイトからもお答えいただけます。いただいた内容は、今後の議会だよりの改善に生かします。回答期限は、令和6年1月15日までです。岩出議会だより表紙募集。市議会では議会だよりの表紙写真、イラストを募集しています。岩出市で撮影した人物や動物の写真、岩出市のおすすめの風景、イベントやスポーツ活動中の写真など、ぜひみんなに見てもらいたいと思う作品を一度応募してみませんか。募集は随時行っています。詳しい内容は紙面掲載の二次元コード、募集要領をご利用ください。お問い合わせ、ご応募先は岩出市議会事務局内、岩出市議会広報常任委員会、電話0736-61-6947、ファックス0736-61-6946、 E メールアドレスは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。以上、議会だよりアンケートと表紙募集についてでした。
連載、キラリボイス。小学生お二人の岩出市への思いが載せられています。まず、上岩出小学校6年、前田ひなかさん。岩出市には自然が豊かで素敵な場所がたくさんあります。春は根頃寺に咲く桜がとても綺麗で、毎年家族でお花見に行きます。緑化センターには季節によって様々なお花が咲きます。 他にも私の通う小学校の裏には大池公園があります。学校の終わりや休みの日になると遊びに来る人や散歩をしに来る人などたくさんの人が来ます。みんなが集まる大池公園が私は大好きです。こういう場所があるおかげで毎日友達と楽しく遊ぶことができています。このように岩出市の自然がたくさんあるのは地域の人々が協力し合ってこの自然が守られているからだと思います。私は岩出市に生まれ過ごすことができてよかったなと思います。次に中央小学校6年木村環奈さん。私の住んでいる岩出市は自然豊かな緑化センター大池公園、鷺の瀬公園などの公園があります。その中でも緑化センターは春に家族と遊びに行くお気に入りのところです。また岩出市は自然がたくさんあるだけではなくもう一つ良いところがあります。それは町の人に会うといつも挨拶をしてくれたりお花や野菜をくれたりする優しい人ばかりだというところです。例えばいつも登下校の時にこんにちは、いってらっしゃい、気をつけてなどの声をかけてくれます。声をかけてもらえてとても嬉しい気持ちになります。だから私はみんな優しい岩出市が大好きです。キラリボイスでした。令和5年第4回定例会12月の本会議開催予定日は次の通りです。12月4日月曜日、行政報告議案説明。8日金曜日、質疑委員会付託。18日月曜日、討論採決。20日水曜日、一般質問。21日木曜日、一般質問。以上です。定例会はいずれも午前9時30分からです。岩出市議会広報常任委員会は、手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長、玉田貴則、副委員長、市木理恵。委員、福山晴美、奥田豊子、小和正幸、吉本寛陽。以上、声の岩出議会だより、2023年12月第70号をお伝えしました。発行岩出市議会、編集議会広報常任委員会、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209番地、電話 0736-61-6947、メールアドレス、議会 gikai@cityiwade.lg.jp。 岩出市議会ウェブサイトは https://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また、岩出市議会で検索するか、紙面に掲載の二次元コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。ご利用ください。